おはようございます。皆様にはいかがお過ごしでいらっしゃったでしょうか。すっかり秋も深まりました。教会の庭の景色も立冬になり、確かに少しずつ冬に向かっています。庭の草木はきれいに刈り込まれ、畑の野菜も元気に育っています。時間をかけて見えない労苦を重ねてくださる方々がいらっしゃるから、見える成果があるのだと教えられています。道路側のサザンカは赤い美しい花が咲き誇り、花びらが道路に押し花のように印を残しています。サザンカは椿科の花で、日本からヨーロッパに渡り、そのままアメリアサザンカと学名がついているのだそうです。花言葉には、国難に打ち勝つとか、ひたむきさとかがあります。困難に出会う多くの人々に語りかけ励ましている花のように感じます。同じように教会がご家族の皆さんや地域の皆さんに救い主イエス様の恵みをこの時届けできたらいかに幸いかと思っています。今日の聖書箇所では、パウロが建ててきた教会を巡りながらギリシャを訪れ、そしてトルコのトロアスに来ています。トロアスでの7日間の滞在も過ぎ、最後の日曜日の夜でした。翌月曜日には次の町に向け出発し、それから地中海を経てエルサレムに戻る予定でした。この夜、トロアスの教会の人たちは、パウロとはこれが最後になるので大勢集まっていました。井ノ原茂明先生は2018年1月に天に召されました。それまで毎年井ノ原記念上尾栄光教会には、創立記念の特別伝道礼拝に来てくださいました。100歳を超える先生ですから、これが最後の機会になるかもしれないと、毎回ハライチや地域の方々が大勢集まられ、街道にはあふれるほどでした。いえ、あふれていました。聖書の言葉とご自分の経験を話してくださいました。その一つが、日本で起こった航空機ハイジャック事件に巻き込まれたことでした。武器や爆発物を持ち込むテロリストたちに捕らわれてしまいました。命を失うかもしれないという緊張の極限の中で、たまたま渡された小説に書かれた聖書の言葉に心が惹かれたそうです。それはこの言葉でした。ヨハネによる福音書12章24節でした。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。この聖書の言葉は、イエス様が十字架に向かわれるとき語られたご決意の言葉でした。救い主イエス様が人間の罪、神様への不従順の罪の責任をお一人で受け、十字架で命を捧げて、人間が許されるように取りなしをしようとされたことでした。人となられた神の御子イエス様が、一人死ぬことで全ての人々の罪が許されるのためでした。これを引き受けられたイエス様の覚悟のお言葉でした。井ノ原先生はこう決意なされました。もし生還できたら、自分の名誉や地位のためでなく、残された自分の命を社会のため、人々のために使おう。先生はその後それを実行なさいました。 私は今自身が問われています。持っているものは年とともに失われていく。生活力、そして体力も気力も失っていく。しかし与えられ残っているものを何のために誰のために使おうとしているのかを創造主なる神様に問われているのです。いずれ創造主なる神様の前に私は立たされます。皆さんはどのようにお考えでしょうか。聖書の場面です。最後になるであろうパウロの言葉を聞こうと大勢が集まっていました。その3階の部屋にはたくさんの灯火がついていました。パウロの話は夜中まで続きます。その話は救い主イエス様が来られたこと。ところが同胞のユダヤ人たちはその手でイエス様を十字架につけたこと。しかしイエス様は葬られた墓から復活されたこと。実は自分はイエス様とイエス様を信じる者たちを迫害していたこと、殺人の現場にも出会っていたことなどを話したのでしょう。そしてさらに子供、女性を問わずイエス様を信じる者たちを捕らえようとかけていたのです。その時でした。復活された主イエス様が光の中に現れました。パウロは自分が誤解していたこと、誤っていたことに気づきました。自分が迫害していたイエス様こそ神様であったの。自分は悔い改めました。方向転換をしてイエス様に疑う決心をしました。新しい命に生きる喜びがパウロに与えられました。ですからとパウロは説明をいたしました。教会はキリストの体です。教会を愛するようにまた互いに愛し合い交わりを持つようにありました。集まった人々はパウロのこの言葉に慰められ大いに励まされました。そんな時です。予想外のことが起こりました。窓に腰をかけていたデウティコという青年、10代の若者でしょう。パウロの話が長くなり眠気を催し落ちてしまいました。昼間はずっと仕事をして疲れていたことでしょう。しかしパウロの話を聞こうとしてやってきたのです。ドスンと人の落ちる音に大騒ぎとなりました。3階からパウロは話を中断して下に降ります。エウテコ青年は死んでいました。パウロの話に聞き入って喜んでいた人たちは青年の突然の死に驚き、一転して悲しみに変わりました。なぜこの最中に起こるのかと嘆く声もあったでしょう。悲しみはこんなふうに起こります。教会や誰にも順調にことが進んでいるとき、何かが起こり、日常の流れを突然飲み込んでしまいます。パウロは降りていき、彼の上にかがみ込み、抱きかかえます。そして言った。騒ぐな、まだ生きている。このような時こそ、騒がず恐れてはならないと諭します。パウロは青年エウティコを生き返らせます。それは、旧約聖書時代の預言者たちが、創造主なる神様の力で成したようなと同じことでした。エリアがヤモメの一人息子を生き返らせたように、またエリシャもヤモメの一人息子を生き返らせたように、パウロも力、命を取り戻しました。命から死に向かうというのが世の流れです。 かし逆転させて死から命に変えたのです。たとえ死であろう何であろうと心を騒がせてはならないと励む。まだ生きている命は神様の御手にあり、復活された主イエス様がしっかりと握っていてくださると神様の力を語りました。私たちは何に恐れを感じているでしょうか。何に心を騒がせているでしょうか。教会はどうでしょうか。恐れることはない、ワグナーとパウロは言います。まだ生きている、どんな状況の中でも復活の主イエス様がただ中に生きておられるのです。私たちがどのような中にいてもイエス様により生きているのです。生き抜けるのです。教会もです。聖書の言葉とそれに信頼して踏み出すことが一人一人を、そして教会を回復させ、命にあふれさせます。小さな群れでも輝くことになります。ですから主イエス様にお従いし、お任せいたしましょう。祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたがパウロにより青年エウティコを生き返らせ、ここに集まる人々を慰められたことを感謝いたします。最も大切な働きの途中で予想外の事態が突然起こり戸惑う私たちです。しかしあなたがパウロを通し、騒ぐな、まだ生きていると力づけてくださる言葉と恵みをありがとう。私たちもすべての恐れ、不安から解放され、絶えず立ち上がれるようにしてください。私たちの大切な家族や友人、近隣の方々が救い主イエス様に出会い、抱える恐れ、罪の重荷から解放されますように導いてください。そして私たちをあなたの平安、喜び、希望で満たす。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。